2ページから7ページ、特集、諏訪湖スマートインターチェンジが開通しました。特集、諏訪湖スマートインターチェンジが開通しました。7月27日、港大阪区に中央自動車道、諏訪湖スマートインターチェンジ、IC が開通しました。開通までの経過、今後の取り組み、安全対策についてお伝えします。諏訪湖スマートインターチェンジ開通に寄せて、7月27日に地域の念願でありました中央自動車道諏訪湖スマートインターチェンジ IC が開通いたしました。本事業の推進にあたり、地域の皆様をはじめ、関係機関の皆様のご支援と格別のご理解、ご協力に心より深く感謝申し上げます。諏訪湖スマートインターチェンジの開通により、諏訪県域の交通の利便性が大きく向上し、観光振興や救急医療への支援、防災機能の向上が期待されるとともに、諏訪湖スマートインターチェンジの周辺には、すでに複数の飲食店が出店するなど、地域経済の活性化への効果も現れてきております。諏訪湖には四季折々の景観や水辺空間を楽しむことができる公園のほか、美術館などの施設が点在しています。また、初心者でも気軽に走ることができる諏訪湖サイクリングロードやジョギングロードなど、芸術文化からスポーツまで幅広く楽しむことができるエリアです。多くの皆様に諏訪湖スマートインターチェンジのご利用を通じて、諏訪湖畔を満喫していただきたいと思います。この度の開通により生まれる新たな人や物の流れを存分に活かし、魅力あるまちづくりを推進してまいります。皆様のご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。岡谷市長、総出一馬。経過。平成21年の勉強会から始まり、16年の歳月をかけて開通した、これまでの経過をお伝えします。平成21年7月、長野県岡谷市諏訪市にて、スマートインターチェンジ検討に向けた勉強会を開催。平成26年10月、長野県リニア活用基本構想における関連道路整備箇所へ位置づけ。11月から12月、新設県道計画の地元説明会を開催。平成27年6月、国土交通省におけるスマートインターチェンジ準備段階調査箇所に選定される。9月、大阪区スマートインターチェンジ研究検討委員会が設立。平成29年2月、新設県道計画、ルート選定の地元説明会を開催。平成30年10月、新設岡谷諏訪指導計画の地元説明会を開催。11月、臨時大阪区民総会を開催し、地元合意。12月、新設諏訪指導計画の地権者説明会を開催。アルガク定期総会で地元合意及びアルガク諏訪湖サービスエリア、スマートインターチェンジ対策委員会が設立。平31年3月、国土交通省、財務省へ連結許可を要望。令和元年6月、国土交通省、財務省へ連結許可を再度要望。8月、仮称、諏訪湖スマートインターチェンジ地区協議会、第1回を開催し、実施計画書を策定。国土交通省へ高速道路への連結許可を申請。9月、国土交通省から連結許可を受ける事業化。10月、仮称諏訪湖スマートインターチェンジ大阪区対策委員会が設立。11月、仮称 諏訪湖スマートインターチェンジ関係機関会議を開催し、連結許可の伝達。令和3年5月、起工式。令和5年3月、第5回地区協議会。諏訪湖スマートインターチェンジに名称が決定。11月、第6回地区協議会。開通予定時期の変更。2024年3月から2025年夏頃へ。開通予定時期の変更に関する小坂区民、アルガ区民説明会を開催。令和7年4月、第7回地区協議会開通日の決定。記者会見にて開通日を公表。7月、開通。効果。諏訪湖スマートインターチェンジ整備により期待される5つの効果。1、地域観光振興の支援。諏訪湖州へのアクセス時間の短縮。観光周遊性の向上。2、地域産業発展の支援。工業製品の出荷、輸送における時間短縮。代替輸送ルートの確保と、地域間連携の強化。3、地域救急医療の支援。第3次救急医療機関、諏訪赤十字病院への搬送時間短縮による死亡率の低下。4、高速道路利用者の利便性向上。高速道路インターチェンジ利用10分圏の拡大。交通分散による渋滞緩和。5、地域防災機能の向上。災害時における救護活動支援。拠点間連携の強化。写真があります。写真の説明。2ページから3ページにかけて、ページ上3分の2を使った大きな写真です。諏訪湖スマートインターチェンジ周辺を、岡谷川の上空から写しています。画面手前右から順に紹介していきます。画面右手前は、緑の木々にぎっしり覆われています。その脇には、上りサービスエリアに行く道と、下りサービスエリアに行く道が新しく作られています。そしてその先にそれぞれのスマートインターチェンジがあります。画面中央には下りサービスエリアがあり、その手前に新設されたスマートインターチェンジがあります。インターチェンジはロータリー型で円形になっていて、円形の中心の部分は白く、出入り口は赤茶色のカラー塗装で塗られていて分かりやすくなっています。スマートインターチェンジを進むとトンネルがあり、抜けると下りサービスエリア駐車場に出ます。サービスエリア駐車場は広く、白線がいくつも引かれていて、数十台の車が止まっています。下りサービスエリアの隣を中央高速道路が通っていて、それを挟み、反対側に上りサービスエリアがあります。そしてその向こうには、田畑があり、諏訪方面の家々が小さくぎっしりと立ち並んでいます。写真の説明終わり。開通式。開通式は諏訪市と合同で行われ、港小学校の児童によるフラッグダンスや、岡谷市消防音楽隊の演奏などもあり、賑やかに執り行われました。3枚の写真があります。写真の説明。1枚目、テープカットとくす玉割りの写真です。横長で、祝、諏訪湖スマートインターチェンジ開通と書かれた看板の前で、中央に岡谷市長と諏訪市長が並び、両サイドに4名ずつの関係者がテープカットをしている写真です。頭上には大きな金色のくす玉が割れ、色とりどりのテープと垂れ幕が垂れ下がり、後方の方々がそれを見守っています。2枚目、港小学校児童によるフラッグダンスの写真です。生徒は 赤い大きな旗を振って踊っています。3枚目、岡谷市消防音楽隊が演奏している写真です。赤い帽子に赤い上着、そして下は黒のズボンやスカートの制服を着て演奏しています。写真の説明終わり。地元関係者の思い。諏訪湖スマートインターチェンジ開通に尽力した諏訪湖スマートインターチェンジ小坂区対策委員会委員長の小坂克郎さんと小坂区長の橋爪浩一さんに開通した心境を伺いました。お一人目、諏訪湖スマートインターチェンジ小坂区対策委員会委員長小坂克郎さん。小坂さんの顔写真があります。地元区民の皆様のご協力に心より感謝申し上げます。平成27年に岡谷市から小坂区にスマートインターチェンジ開設の打診があり、区民説明会が行われました。スマートインターチェンジは地域振興と高速道路の利便性の向上という大義があり、また40年前に先人の方々が中央道を開通させて地域にもたらした恩恵が非常に大きいものだったということを踏まえ、このスマートインターチェンジ開設は私たちが子孫の代のために何とか頑張らなければならないという思いから、小坂区スマートインターチェンジ研究検討委員会を立ち上げ、実現に向けて調整を重ねてまいりました。意見は多岐にわたりましたが、平成30年の臨時小坂区民総会にて、3つのルート案から、現在のルート案で地元合意に至り、事業に賛同をいただきました。その後、行政の方々に事業を推進していただき、途中工期の延長等もございましたが、業者の方々による誠心誠意の取り組みもあり、7月27日開通の運びとなったわけです。今回の開通に関しまして、長い工事期間において近隣住民、区民の皆様に大変なご負担をおかけしました。皆様のご協力に心から感謝を申し上げます。今後は諏訪湖スマートインターチェンジを多くの人に利用していただき、県内外から多くのお客様をお呼びし、岡谷市諏訪県の地域振興に結びつけていただきたいと思います。お二人目、小坂区長橋爪浩一さん。橋爪さんの顔写真があります。近隣の交通安全に取り組んでいきます。開通に先立ち、7月12日に小坂区民対象の完成見学会を開催し、約180名のご参加をいただきました。晴天の中、長野県岡谷市中日本高速道路株式会社の皆様にもご協力をいただき、盛大に行うことができました。実際に7月27日に、諏訪湖スマートインターチェンジが開通して実感することは、交通量が増えているということです。地域振興に貢献している反面、近隣には小中学校もあります。横断歩道が新設されたこともあり、新設県道と旧道、市道港118号線の交差点での安全のために、通学時間帯の見守りと、横断機の増設を実施しました。このような状況であることを市民の方に広くお伝えしながら、児童生徒と近隣住民の安全確保を重要懸案事項として、警察、学校、対策委員会、区、行政で連携して、今後も引き続き対策に取り組んでまいります。平山トンネル内での完成見学会の写真があります。観光振興。諏訪湖スマートインターチェンジ開通により、観光振興に期待が寄せられています。岡谷市では 諏訪湖スマートインターチェンジの観光効果を市全域に普及させるためにも、潜在的な魅力を持つ観光地の掘り起こしを行い、レンタサイクルなど今ある資源を最大限に活用し、観光振興に取り組んでいきます。レンタサイクルの利用は年々増えており、利用した皆さんから、とても楽しかった、また乗りたい、e バイクに初めて乗ってとても乗りやすかったので、今度は山彦公園や諏訪湖一周で遠くまで足を運んでみたい、など、多くの反響とご意見をいただいています。岡谷駅舎内の岡谷市観光案内所にて、e バイク、スポーツタイプの電動アシスト自転車などのレンタルを行っています。体験したことのない市民の皆さんもぜひ利用してみてください。レンタサイクル利用概要。利用時間午前9時から午後5時。定休日、水曜日、祝日及び8月は営業。年末年始。料金、e バイク1日1500円。電動アシスト自転車1日1000円。シティサイクル1日500円。なお、事前予約の場合は料金が異なります。詳しくはこちらからと QR コードがあります。写真が2枚あります。写真の説明。1枚目、岡谷駅舎内の岡谷市観光案内所の前に置かれた自転車の写真です。オレンジ色、水色、黒色の自転車が6台きちんと並んで置かれています。2枚目、諏訪湖畔の芝生の上にオレンジと水色の自転車が2台置かれています。写真の説明終わり。問い合わせ、岡谷市観光案内所、電話751107。諏訪湖モニュメント。諏訪湖はローマ字で書かれています。観光振興の一環として、川口水門横の湖畔公園にモニュメントを設置しました。岡谷市出身の動画家、武井武雄の作品がモチーフとなったデザインで、目印の位置から見ると、諏訪湖、八ヶ岳、湖上の噴水を背景に、SUWAKO の文字が浮かび上がり、絶好のフォトスポットとなっています。サイクリングの際にぜひ立ち寄ってもらいたい観光スポットの一つです。写真があります。諏訪湖と文字が浮かび上がり、諏訪湖と遠くに八ヶ岳が写っている写真です。ハッシュタグ、諏訪一、チャレンジ、諏訪湖一周。岡谷市観光協会では、サイクリングで諏訪湖を一周し、湖周の指定された3箇所で写真撮影をすると、湖周の観光案内所で、ハッシュタグ諏訪一認定証とオリジナル缶バッジをプレゼントする活動を共催し、サイクリングの普及に取り組んでいます。チャレンジ諏訪湖一周、ハッシュタグ諏訪一のパンフレットがあります。そして隣に、詳しくはこちらからと QR コードが掲載されています。サイクリングマップ。岡谷市のサイクリングマップを作成し、配布しています。配布場所、岡谷市観光案内所、市役所商業観光課ほか、青、オレンジ、緑のパンフレットの写真があります。そして、詳しくはこちらから、と QR コードが掲載されています。交通安全。見開きで6ページと7ページを使って案内しています。市道港118号線と県道諏訪辰野線に新しい交差点ができました。交通事故防止のため、交通ルールを守り、安全運転を心がけましょう。4方向からの運転に注意するポイントを紹介します。イラストと4枚の写真があります。イラストには、これから紹介する4枚の写真のカメラ位置が示されています。 4枚の写真の説明。写真1と2は新設された県道を写した写真です。ここでは午前7時から午前9時は交差している市道港118号線への右左折は禁止です。写真1、諏訪湖方面から諏訪湖スマートインターチェンジ方面を写した写真です。交差点左脇に直進の標識があります。そしてそれを白い丸で囲み、指差しマークで指し示しています。直進は青い矢印で示し、丸印がつけられ、右左折する道には赤線で矢印、そして×印がつけられています。写真に、諏訪湖スマートインターチェンジ方面から諏訪湖方面を写した写真です。ここでは、諏訪湖スマートインターチェンジから下り坂が続きます。交差点に差し掛かる前に必ず減速し、左右の安全確認を行ってから走行しましょう。道路には白線で速度落とせと大きく書かれています。そして両サイドに白い点線がつけられ、さらなる注意を示しています。写真3と4は、市道港118号線から写したものです。ここでの注意点が2点あります。1、必ず停止線で一時停止し、横断歩道の歩行者と左右の安全確認を行ってから走行しましょう。2、ラバーポールで道幅が狭くなっています。歩行者も通行するため、車両と歩行者の両方に気をつけましょう。写真3は、岡谷市街から諏訪市方面。写真4は、諏訪市から岡谷市街方面を写しています。いずれも交差点の前は、赤茶色のカラー塗装がしてあり、その上に白地で、止まれと大きく書いてあります。写真4には、ラバーポールが立てられ、その内側の歩道の部分を緑色で塗ってあります。写真の説明終わり。交差点付近は、港小学校と岡谷南部中学校の通学路となりますので、交通事故防止のため、安全運転をお願いします。通学路の標識と、大きな拡声器のイラストがあります。諏訪湖スマートインターチェンジ、周辺道路の安全対策について、安全対策のための啓発動画を作成しました。運転手視点の静止画をスライドショーにし、新設交差点通行時の注意点を伝えるナレーションが流れます。YouTube 動画でご覧いただけるほか、諏訪湖サービスエリアでも放映し、県外ドライバーへの注意喚起も行っています。ドライバー自身、また地域住民の安全を守るためにも、ぜひ一度ご視聴ください。動画視聴はこちらから、またはここで検索と QR コードと岡谷市公式チャンネルの案内があります。問い合わせ、スマートインターチェンジ都市計画課内線1371、観光振興商業観光課内線1454。